夜景ちゃん、
もかまたりの
テアンデーホリデー。この番組はあなたの暮らしにジャストフィット、蒲田文化センターの提供でお送りします。
始まりました、テアンデーホリデー第83回です。
はい、83回ですよ。
はい、もう本当に83回なのかちょっと怪しいんですけど。
大丈夫ですよ、自信を持ってそこは83と
3ですね、
いただいて大丈夫です。
はい、はい、今回はちょっと前になるんですかね、うん、もう配信してる日からすると。
そうですね、ちょっと前になっちゃいますけど、あの5月9日10日と、はい、2日間にわたって開催されましたポッドキャスト、うん、ウィークエンド、
ウィークエンド、はい、
行ってまいりました。
これ何ですか？
あのですね、ポッドキャストをやってるポッドキャスターさんたちが、はい、大勢集まってですね、ブースを開いて、うん、ですね、そこでですね、いろんな物販をしたりですとか、まあ、番組の宣伝をしたりですとか、うん、まあ、リスナーさんと交流したりですとか、うん、まあ、そういったイベントになります。国内最大級らしいんですが、まあ見に行ったんですけどね、すごい楽しかったですよ。で、2日間で、1万2000人を超える人が訪れたそうです。
すごいじゃないですか。
すごいんですよ。で、確かに、ね、行ったらね、人もね、いっぱいいました。
そんなに？
そうなんですよ。
ちょっと多すぎてんで、すぐ帰っちゃった感じですか？
私ね、だから、人見知りを、発動しまして、ちょっとだけぐるっと回って、もう、どうしていいかわかんなくて、帰ろうかなと思ったら。
帰ろうと思ったんですね。
ゆる落語の二人に、たまたま出くわしまして。
はいはい。
で、あちこち連れ回していただいてですね、楽しむことができました。
よかったじゃないですか。
よかったですね。いくつかね、知ってる番組さん、ご挨拶させていただいたりとかもして、非常に楽しかったですね。
なるほど。
なのでね、ミノケンさんが、
はい、
会うたびになんですけどね、私にね、リアルイベントやらないんですかってすげえ聞いてくるんですよ。
私は言われたことないですね。
おかしいですね。私は会うたびに言われるんですよ。なんか知んないけど。やんないですよ、つって。まあ、やるにしても私が決めることじゃないですよ、つって言うんですけど、会うたびに必ず聞いてきますね。
うん。なんですかね、私には言われないから、うん。あれじゃないですか、やけちゃん、それ一人で、なんかやんないってことじゃないですか、これは。
俺に対して言ってるってこと、俺だけに対して、そんなわけないでしょ。
いや、特演会をやりなさいってことじゃないですか。
いやだよ。大変じゃん、そんなの。うん、そんな急にできないよ。
イベント自体は、はい、なんていうんですか、私行ってないので、
はい。
全く想像がつかないんですけど。
なんかね、番組それぞれで、こう、グッズを作って、こう、販売してたりとか、あと、じゃあ必ずグッズ作って販売してなきゃいけないのかっていうと、そうでもなかったりとかしてて、番組ならではの、例えばパネル展示みたいなものをしてたりとか。
文化祭的な感じなんですか？
そんな感じですね。で、学校、中学校か小学校だかを、
うん、
改装して作った、なんかイベント施設らしいんですよ。
うん、
やってった開催場所が。
うん、
ホームワークビレッジっていうところなんですけど。
はい。宿題村。
ね、宿題村、そうですね。また日本語に言い換えてますけど。でもまあ、宿題村なんですよ。
そういうことね。
まあまあ、ホームワークビレッジっていうところ。池尻大橋にあるんですけどね。
池尻なんですか？
そうなんですよ。
そうなんですか？
そうなんですよ。
知らなかった。
本当ね、まんま学校なんですよ。で、行ったら本当に校庭に、テントがバーって並んでて、そこにいろんな番組がこう出展してるっていう。
池尻大橋にそんなとこあるんですか？
あるんですよ。へえ、と思って。だからね、久しぶりに学校に行く感じがして、ちょっとそれも面白かったですよ。
あ、そうなんですか。
そう。で、表で、そういう、ブースがあってっていうんで、中でまた別の有料の、こう、エリアがあったりとか、あとはいろんな人が登壇してたりとか、
はいはい、
っていう感じで、
有料のエリアってのはどういうことなんですか？
ん？入ってないからわかんないけど。
入ってなかったんですね。
そうなんですよ。なんですけど、そんなのもあったりとかして、いろんな楽しみ方が多分できて、イベントになってたんじゃないかなと思います。 何してらしたんですか？まあ別にね、我々日頃連絡取ってね、いつも一緒にどっか出かけるってわけでもないから。
そんなおじさん同士でそんなね、キャッキャ
しないじゃないですか。で、でもね、行くとね、行って、例えば、なんだ、中二の、多分、中百さんとか、あと、インドア同盟さんとかもご挨拶させていただいたんですけど、モカマタリさんはって必ず聞かれるんですよ。
いないっすよね。
いや、知らないっつって言ってるんですけど。
知らないって言うとなんか仲悪いみたいですよね。
仲悪いわけじゃないんだけど、知らないっつって。どうやったで、知らないとか言うんです
よ。船仮説がね。
びっくりされはしましたけど、
いや、でも、ね。一緒にいると思われたんですかね。
一緒にいると思われたんですよ。だから皆さん、モカマタリさんにお会いしたがってみたいですよ。うん、
まあ、別に私は会いたくないですけど。
そんな言い方はない。
いや特に誰がとかない、うん、ないから、はいはいはいはい、その、誰に会いたくて行くとかってわけじゃないですよ、そういうのって。
あ、まあね、そうですね。ね、私も行ったらたまたまお会いできた感じ。
あ、そうなんですね。あんまり、なんていうか、その、人脈ないから、よくわかんないんですよね。
あ、そうですね。私もよくわかんないですね。
で、我々もその、そもそも、ポッドキャストやってるって自覚が薄いじゃないですか。
薄いですね。
ね。録音して垂れ流してるっていうだけで。
そうですね。
ポッドキャストやってんだっていう。
ない。
あんまりない、ないですもんね。ない。そういうのがね。
ない。ない。ない。これからこうしていくんだとかいうのもないし。
そう。縁遠い感じがあるんですよ、若干ね。
そうね。そうなんですよ。
ただ、まあね、他の人はどんなことやってんのかなっていうのをね、知るいい機会ではあるなとはね。
そうですね。
思ってはいたんでね、行きたいとは思ったんですよ。
見に行く分にはね、すごいいいと思います。
そうなんですよ。いや、だからね、いろんなとこもあってね、うちの番組聞いてくれってこうね、ステッカーを配って宣伝して回るとか、はい、そういうんじゃなくて、単に情報収集ってどんな感じなのかっていうのはね。
そうですね。お客さんで見に行く分には
。そうですね、
いいと思いますよ。
なんで、まあ、次回ね、すごい会えばね、行きたいなとは思うんですけどね。
はい、はい。
当日私休みだったんですけどね。ちょっとね、予定があって行けなかったんですよ。
ああ、そうだったんですね。
で、まあ、当日は、実家にちょっと帰ってまして。
はい。
で、まあ、身内がちょっと死にましてね。
ああ。
で、線香あげに行ったんですよ。
はい。
で、そこでですね、ちょっとまあ話、話、イベントから変わっちゃいますけど。
いいですよ、いいですよ。
まあ、線香あげに行って、まあ、葬式とかやんなかったんですけどね。
はい。
もう直送でね、すぐ火葬場で、つって、もう骨も、はい、先日、納骨しましたっていう状態だったんですけどね。線香あげに行ったらですね、
はい、
まあ、ちょっとその親から、まあ、親が死んだわけじゃないんですけど、親戚がその亡くなったっていうところでですね、
はい。
ちょっと知らなかった話を聞いてですね、びっくりしたのがあったんですよ。
ほうほうほう。
で、それが何かっていうとですね、その親戚が、まあ、養護施設みたいなところでね、生活したんですけど、
はい。
でも、まあ、体調悪くなって、救急車呼んで、まあ、亡くなっちゃったっていうことだったらしいんですけど、タイミング悪くてですね、救急車が着いた時にはもうすでに亡くなってたって言うんですよ。で、そうなると、なんか厄介なことらしくて。
あ、そうなんですか？
そのまま病院には行かないで、
うん。
警察を呼ぶらしいんですよ。
あ、そうなんですね。
通常は救急車が来て、救急搬送して病院行って、
はい。
病院で、
うん。
残念ながら亡くなりました。だったらいいんですけど、はいはい、
うん。
救急車着いた時点で亡くなってると、
はい。
それが本当に病死なのか、
ああ。
事件で亡くなったのかっていうのを、うん。これを確認しなきゃいけないので、警察呼ばなきゃいけないっていうことらしいんですよ。
なるほどね。
で、救急車をついて、警察も来て、うん、事件性がないかを調べるためにですね、
はい。
遺体をですね、一回こう回収して警察の方で、
はい。
で、なんか検視をするらしいんですよ。
はいはいはいはい。
で、事件性がないなっていうことが確認できたら、うんうん、まあ遺体が、返却されるということらしいんですけど、
うん、
そこでびっくりしたのがですよ。
はい。
親が言うにはですよ。
うん。
4万円だそうです。
え？ お金かかったんですか？
そうなんです。今ね、私もね、やけいちゃんさんと全く同じ反応しました。え
ちょっと一瞬、んって思って、
そうなんですよ。って
何の話と思って。
そう。私もね、4万円って言われて、えってなったんですよ。
え、4万円かか、え、じゃあ4万円くださいって言われるんですか？
そう。禁止しましたんで、4万円です。
4万円払ってくださいって言って。4万円になりますって。
で、領収書もらったって言って
ました。え、そうなの？
ええ、そうなんですよ。私もね、え、そうなのって言いました。
何それ？
そう。何それとも言いましたよ。
途中までは話わかるんですよ。
ええ。
救急車が来る前に亡くなっている場合は、はい、事件の可能性ないとは言えないから、
ええ。
それ確かめなきゃならない。わかりますよ。
ええ。
で、確かめて、あ、事件じゃなかったです。ご遺体お返ししますってなって、
はいはい。
はい、4万円ですって。
そう、4万円なんですって。
言われるんですか？
言われるんですって。
何それ？
ええ。もう死んでまで金取るのかっていうね。
ね
え。びっくりしちゃって。
そうなんだ。
ええ。でも今回事件じゃなかったんで、幸いなことに。まあそりゃそうですよね。
そりゃそうですよ。
病死だったんで、うんうん、事件性ないですねっていうことで終わったんですけど、うん、これが事件の疑いがあるなと判断された場合ですよ。
うんうんうんうん、
検視の中で、
はい、
今度解剖しなきゃいけないっていうね、
はい、
パターンもあるらしいんですね。
ああ、はい、はい、はい。
病死じゃないな、これは。例えば、なんだろうな、毒殺かもしれないとか、
うん、
ちょっとね、この、表面の皮膚の色がどうこうで、うん、普通の死に方じゃねえな、みたいな、なった時には、はい、解剖して詳しく調べるみたいなね、はい、そういう流れもあるらしいんですけど、
うん、
びっくりしたのが、まあ、親が聞いた話によると、解剖の場合は、9万円です。
9万円
ええ。値段が上がるんですよ。
値段が上がってるよ。え ?2 倍ちょっと。
まあそうですね。まあ、地域によって変わるかもしれないですけど。
あ、まあね、あれは自治体によるらしいですからね。なんか色、その辺の話ってのはね。うん、あ、いや、でも、あ、そうなの？
遺族がそれを払うことになるらしいんですね。
いや、そういうのってなんか、税金とかじゃないんですね。
そうなんですよ。私もね、税金だと思ったんですよ。
ねえ。
だなんかトラブルあって、おまわりさんね、110番で呼ぶじゃないですか。
呼びます。
で、3万円ですとか言われないですもんね。
言われないもんね。
ええ、そんな。だその感覚だったんで、
うん。
え、これ取るんだと思ってね。すごい衝撃を受けたんですよ。
今、結構びっくりしてますよ。
ええ。だからもうその親族が亡くなったってことをなんか吹っ飛んじゃって、うん、金取るんだっていう衝撃でね、全部持ってかれたわけですよ。
あ、そうなりますね。
そうなんですよ。やけいちゃんさんがもう人混みの中で人見知りを発動してる中、こっちは衝撃を受けたわけですよ。
そういうことですね。一方その頃ってやつですね。
そうなんですよ。
そんなことになってたんですね。いやー、私はのんきなもんでしたね。なるほどね。
なんで、ほんとね、もう死ぬときはね、見取られた方がいいです、誰かに。
いやー、そうですね。
お金取られますから。
早く、ね、救急車早めに、
早めに呼ぶか。
早めに呼ぶか、もう入院しとくかですね。
入院しとくか、そうですね。じゃないと金取られますからね。
ああ、ほん、いや、知らなかった。
私も知らなずだったんで、ほんと衝撃でした。
はい。びっくりだわ、それ。
あ、そうだね。
私の最初の話、もうどうでもいい。
ちょっと小話を挟もうかと思って。
小話じゃないよ、もう。びっくりしちゃった。
びっくりしましたね、これはね。
聞いてる人でも知ってる人いるのかな、
いや、いるかもしれないです。そういうシチュエーションにね、まあ、遭遇してね、経験された方も少なからずはいると思うんで。なんで、自宅でね、家族が亡くなっちゃったっていうね、急に、やっぱ亡くなったっていうパターンもあると思うんで。
はい、はい、はい。
だ例えば、ね、親御さんとかも高齢で、寝てる間に亡くなっちゃったとかあるじゃないですか、やっぱり。
ああ、そうですね。ありますよね、
そういうこと
ね。
そうなると多分、救急車呼ぶけども、着いた時点で亡くなってるっていうふうに判断されると、やっぱ警察呼んでってなってると思うんですよね。
なるでしょうね。
まあ知ってる人は多分知ってる話だと思うんですけど、
うん、
そういう経験、遭遇ね、する機会なかった人からするともうびっくりですよね。
いやー、もう私びっくりしてますもん。
いやー、共有できてよかったなと思いますけども。
いいこと聞きましたよ。なんていうか、ね、あ、そうなんだと思って。でも税金とかって出してほしいな
と思いますよね。
だって結構な額ですよ。
そうですよ。9万円って言ったらもうなんかちょっとした家賃とかになっちゃうんですか、もう。
そうですよ。一人暮らしの人の家賃ぐらい。
とかね、なりますよね。
きますよ。うん。で、急にね、払ってとか言われても。
そう、手持ちないから、今。
いや、ちょっとね、困るんですけど。
財布に9万ってなかなか入ってないじゃないですか。
入ってないですよ。カードも使えますんで、とか言われるんですかね。
どうでね、やっぱそれちょっと、あれですね、風情がないですね。今手持ちやってたら、ペイペイいいですよって言われてね。
うん、あ、ペイペイ使いますよね。QR コード出されてね。
QR でピッて。
そうですね。ペイペイっつってね。
ね。
嫌ですね。
嫌ですよ。それ、そこはちょっと現金のがいいな。
検診して、検診のお金じゃあペイペイでっつってね。ペイペイって払うの嫌ですね。
嫌ですよね。
そ
こはやっぱちょっと封筒に包んで渡したいですね。
そうですね。ちょっと、風情が欲しいですね。
欲しいですね。で、まあ、あのね、
うん、
イベントで、その、ミノケンさんに、ね、
はい。
あの、ヤケイちゃんさんも、リアルイベントやったらどうっていう、ね、必要に言われたっていう、話がね、
うん、ね、するの？
え？
その話するの？しなくてよくない？
何ですか？
今の話でも、すごい、もう、結構お腹いっぱい、
事前に打ち合わせでね、そういう流れっていうことで。
そんな威力のある話だと思わないからさ。びっくりしちゃって、もう。よくない？します？その話一応。じゃあもしね。
まあまあね。やるとしたら。
やるとしたら、やらないですよ。
やらない
ですけど。もしやるとしたら。
どんな感じの、
どんな感じ、そう、どんなことしたらいいですかねとかっていうのを話しましょうかって言ってたんですけど。
そうですよ。そういう話だった
んですよ。いや、もう、私今、それどころじゃないですよ。
小話を話し、挟みますっていうことだけ事前には打ち合わせでは言いましたけどもね。
小話でもねえしなって言うって。そうでしたか。じゃあ一応考えます、
なんかやる気が。
びっくりしちゃっても。
びっくりしちゃってね。
そういう話を集めた、なんか、薄い本でも作ります。
何ですか、薄い本って。
今までの、
はいはい。
こう、なんだ、配信の中で喋ってきたことの中で、こう、なんかちょっと衝撃的なやつをこうピックアップしてまとめてね。はい
はい、で、それの販売会、うん。
そう、読む提案デーホリデーみたいな。
なるほど。あ、なんかすごいですね。即興で随分いいアイデアが出ましたね。
うん、今適当に言ってますけど。うん、だから番組の、あと、なんか、ジンってやつですか、いわゆる。最近で言う。
ジン、
なんかマガジン、まあ、ジン。
あれですね、昔のお医者さんじゃないですよね。
じゃないです。
タイムスリップする。
違います。違います。
それじゃないですね。
それじゃないです。定期的に頭が痛くなる、お医者さんじゃない。
ではないです、ね。
歴史を変えようとすると頭痛がするっていう。
ペニシリンを作ったりするわけじゃないですね。
そうです。それじゃないです。ペニシリン作るところの話とかすごい良かったですね。
良かったですよね。
ああ、そうなんだ。油を落とすには油っつってね、やってましたね。
脱線しましたね。
ジン、面白かったから。
面白かったからね。
面白かったから。そう。ペニシリンを抽出するときに、どうやってこう、抽出しようかって言ってね。
はい、はい。
悩んでたときに、こう、汗はるかがお掃除してるんですよね。
うんうん、
で、何してんのって言ったら、いや、油汚れが、つって、うん、で、油汚れを落とすに油を使うんですよ、みたいな。
ジョイじゃないですね。
じゃないです。油汚れにジョイじゃない。当時ジョイはないので。
ないです。ジョイじゃなくてジンですね。
ジンですね。ジン、ジョイじゃねえ。それは無理やりすぎる。
ちょっと無理があったかな。
無理があるんですよ、ね。で、はいはい、で、そこで、あ、それだっつって。油を落とすには油だっつって。で、ペニシリンの抽出に成功するっていう、ね、のを思い出しましたよ、今。
はい、
何の話をしたんですか、
私は。脱線しましたよ。何の話したんでしたっけ、リアルジンですよ。
あ、そうね。
ええ。
ポッドキャストウィークエンドでもそういうのを販売してるところありました。
あ、そうなんですか、
うん、うん。
薄い本。
うん。
作って
そう。番組に関連しているものだったり、あとはその、ポッドキャストやってる人が、もともとなんか書いてる人で、それをこうちょっとまとめて、ね、本にして出してたりとか。
でも、あれですか、イベントに向けて作ったんですかね。
ああ、でも、どうなんですかね。
ね、そこは分かんないです
よ
ね。
まあ、人によるとは思うんですけど。
作った人もいるかもしれないし、もともと、気持ちでそういうのがあるのを出してる方もいるかもしれないですね。
まあ、ノートに書き留めてた、書いてたやつを、こう、本にしてまとめて、こう、出してるっていう人もいましたね。う
ん、ああ、そんなみんな本出すんですね。出せるもんなんですね。
出せるもんなんですね、案外ね。うん、だからそういう、読む提案でホリデーとか、
ああ、
あってもいいかもしれないですね。
かもしれないですね。
うん。
まあ、今後これからも回数が、まあ、増えていけば、エピソードも拾えそうなやつがね。うん、
そうですね。
溜まってくるかもしれないんで、そうなったらなんか可能性としては、
そうですね。
できそうだなっていう感じではありますね、そういうのね。
だから、その、どういう本にするかのその切り口次第で結構面白くなるんじゃないかなって気はするんですけどね。
かもしれないですね。まあ、いろんな、なんていうか、プライベートでのエピソードとかをね、紹介する回とかもありましたから。
そうですね。
うん。
うん、
そういうの集めて、
うん、
短編集的な感じ。だったらね、
うん、
10ページぐらいの。
そうですね。
10ページは少ないから。
うん、10ページはさすがに少ない。ペラペラすぎる。会議の資料みたいになってるから。
ホチキスで止めて、
そうですね。左上のね、ところカチッと止めて、ね、角、斜めにしなきゃダメだよっつって。
ああ、
斜めに止めないとダメだよ って怒られるやつ、
左上を斜めに。
そう、斜めにっていう。そんなものは売れねえよ。
売れないですね。
売れないですね。
じゃあ、まあ、本を売るイベントとした時だと、う
ん、はい。
どこでやるんですかね。
な
んか場所をやっぱ借りなきゃダメですよね。
まあ、それはそうですよね。
駅前で勝手にやったら怒られちゃいますね。
それはそうですよ、ね。昔、いましたけどね。なんか、どっかで拾ってきた雑誌やら週刊誌やらね。
あれでしょ、ジャンプとかマージン。
そうそうそうそうそう。そうそうそう。
拾って
きたやつ。そうそうそう。
ありましたね。
ありましたよね、昔ね。
ゴミ箱で拾ったやつね。
最近、すっかり見なくなったけど。
もうそもそもね、みんな電子版になっちゃって。
そうですね。
ね。発行部数も落ちてるから、なかなか
ないですよ。この間、でも、錦糸町で見ましたよ。
あ、そうなんですか。
錦糸町はまだあるんだな。
まだあるですね。
びっくりしましたけど。懐かしいなって思いながら見ましたけどね。
あの形ちょっと難しいですね。
あの形はちょっとダメです。あの形はダメだと思う。
なんか駅前で、宗教勧誘の人が、宗教の冊子をね、
立って
配ったり、
うん、立って持ってますね。
ああいうスタイルになりそうですね、駅前でやったら。
ああ、怖いですね。
怖いです
ね。完全に避けられますね、人から。
そうですね。
ああいうのは避けて歩きますから、普通。
あの形は厳しいんで、まあ、何かしら場所借りて。
そうですね。なんか
ね。
あとはまあ、それこそ、さっき言った、ポッドキャストウィークエンド、ポッドキャストエピキスポみたいな、
はいはい、
大型イベントに出展するとかになるんですかね。
ああ、そういう感じですね。うん、だ次回の、ね、ウィークエンド
の時に、やらないけどね。
やらないけど、
やらないけどね。
架空のね、やるとしたらっていう話だったら、
そうそう。
そういうとこが狙い目なんだろうな。
うん。じゃないかな、
いうことですかね。
そうですね。あとよく見かけたのは、やっぱアクリルキーホルダーとか、アクリルスタンドとかですよね。
我々もアクリルキーホルダーありますからね。
あるある。
あるんですよ。
ずいぶん前にね。
ずいぶん前にあります。作りましたからね。
ね、プレゼント用で作りましたよね。
そうですね。これ、敵配信始まる前ですね。あれはね、作ったのね。
私、持ってますよ。
私も一個持ってますよ。
あとはもう、当時、当たった人が持ってますね。
当たった人はですね。
持ってますね。
ああいうのを、まあ、事前に作って、まあ、売りさばきに行くんですよね。
うん、ですね。売りさばきに行くって。
だから買うんだよ。
まあ、そうなんです。まだ最近は、ステッカーのデザイン、一応キャラクター化はしているじゃないですか。
はいはいはい。またミンチ臭いやつね。
うん、そう。あれを、あれをそのままアクリルキーホルダーにし、とかにしてもいいのかな。
転用ですね、もうね。
うん、そうですね。省エネで。っていう感じで、できなくはないかなとは思うんですけどね。
主にはまあ、本を売るなのか、何かしらのグッズを売るか、みたいな、そういう感じの、 が、まあ、イベントの形として一つあるっていうことですね。
うんですね。
あとは、公開収録的なものをライブ的に、
ね。ああ、そういう、あれですね、こう、完全にこちらでこう、開催する感じのやつですね。
ええ。あの、ゆる落語がよくね、
はいはい、はい。
やってるような、もう落語をリアルでね、披露する的な、
うん。
まあ、我々はね、まあ、やけちゃんちょっとやりますけど、落語はやらないですから、
うん。
直接落語っていうのはないですけど、
うん。うん、直接はないっていうのは中国は間接的にやるみたいな感じにも取れる。間接的にやる落語って何だろうと。間接落語って分かんないと思って。
漫談的な感じなんですかね。
なのかな。そうですね。
まあ現実的には公開収録的なもんでしょうね。人の前で。まあ
そうでしょうね。うんと小規模でやりたいですね。やるとしたらですよ。やらないですけどね。
そうですね。やらないけど、やるとしたら、まあ、レンタルルーム借りて、
そうですね。
10人ぐらいしか入らない狭いところで、
そうですね。
3人ぐらいが来て、
うん。
2人でやるみたいな。
そうですね。談笑して終わるっていう。
終わるみたいなんです
かね。いいんじゃないですか。
あとは、単に、はい、居酒屋予約して、飲みに行くと。いうリアルイベントですね。
それはもうただの飲み会なんですよ。いいじゃないですか。
ね、それもまあリアルイベントではありますよね。
まあね、じゃないですかと思いますよ。これは、まあ、割り勘ですよね、当然ね。
あ、割り勘ですよ。当たり前ですよね。割り勘
ですね。そうですよね。
そんなもん出すぎりないですからね。
そうですよね。みんな割り勘で。
割り勘ですよ、ね。
いや、いよいよ飲み会なんですよ。
飲み会ですよ。普通の飲み会ですよ。
いよいよ普通の飲み会なんですよ。こんなもんかな、
まあ、飲み会が一番現実的じゃないですか。
まあね、そうですね。
やけいちゃんさん、10キロ減量達成おめでとう飲み会。つって。あ、
そうですね。
そこでもう飲んで食っての大騒ぎで。
そうですね。
リバウンドですよ。
10キロも取り戻してやる。つってね。
そう。
俺は10キロ取り戻してやるんだ、つって。
これいいですね。
うん。
現実的でね。しかも楽しい。
ね。
で、変に緊張もしないし、何の準備もしなくていいという。
いらない。
もう楽ずくめですね。
そうですね。だって、ただの飲み会だから。
そうですね。ただの飲み会だもんな。
うん、そうですね。あ、いいじゃないですか。
うん、まあ、もう、あと問題は、
うん。
人が来るのかっていう。
普通に飲みに行ってる人たちが来る。とは思うので、
うん
来ないことはないと思いますけど、
番組でってなる、
ね、イベント感はないですね。
イベント感はないですね。そうですね。飲み会ですから、
飲み会になりますね。
ま
あそれはそれで楽しいと思うんで、
まあそうですね。イベントかって言われるとちょっとね、疑問になりますよね。飲み会だとね。
確かにそうだな。
だからなんだろう、あの持ち込みで飲食ができる。
うん。
レンタルスペースを借りて、
はい。
そこで公開収録をして、うん、終わったら、その場で、うん食事会みたいな。
あ、それだったらいいじゃないですか。ね、
そうすると、イベント感もありつつ、ね、飲食もできて、酒が飲めるだけじゃん。
そうですね。で、そんなに、こう、なんだ、大変でもないか。
そうですよね。
そうですね。まあそれは割と現実的じゃないですか。
ね、現実的ですよね。
やらないけどね。
やらないですけどね。けど
ね。あとは、特に、思いつかないかな。
思いつかないですね。まあ、どうですかね。新宿御苑を、練り歩くツアー。
何ですか、練り歩くって。
リスナーの方と一緒にね。
はいはい。
ああ、はいはい。桜を見る会ということで。
あ桜を見る会はいいですね。いいですね。なんだかちょっと不穏な感じがします、ね。
なんでですか、
昔そんなんでね、なんかちょっと騒ぎになったなという気が。
そんなのあったんですね。
いましたね、そんな、
いや、全く政治とは関係ないですよ、この桜を見る会は。
なるわけないじゃないですか、ね我々にそんなものは、そんな力はないんですよ。
ないですよ。力もないし、お金もないし、金もないですよ。
何もないんですよ。
何もない
もう先もないし。
先もない、そうですね。
先もないし。
じゃあもうね、先がないのは見えたということで。
そうですね。
後半行きますか。
行きましょうか。
ね。
はい。
はい。じゃあ、お便り前の CM をお聞きください。
はい、CM です。
蒲田文化センター。
しつこい訪問販売や何らかの受信料を催促する訪問員、困りますよね。
ひとたび対応してしまうとなかなか帰ってもらえませんから厄介ですね。
そこで今回ご紹介するのがこちらの防犯インターホンです。
見た目は普通のインターホンですが何が違うんですか？
この防犯インターホンを押すと、訪問者が帰るまで120デシベルの大音量で非常ベルが流れ続けるんです。
これはいたたまれないですね。しかし本当のお客様がお目になった時はどうなるんですか？
今回この防犯インターホンを買うと全て潰れたプチプチがついてきます。
潰す手間が省けて時間の節約になりますね。
お支払いは月々3万円の60回払い。今から30分間オペレーターを増員してお待ちしております。お申し込みは今すぐ。
2026年夏、あなたの言葉が音楽になる。リスナー参加型ライブ配信ヤドフェス2026サマージャンボリー開催決定。今年の夏はこれを聞かなきゃ始まらない。
はい、ではお便り行きましょう。
はい、ラジオネームチコさんからいただいております。ちょっと聞いてほしい話です。ヤケイちゃんさん、モカマタリさん、毎度お世話になっております。チリヌルオことチコでございます。さて、この度お便りさせていただいたのはテアンデーホリデーの二人にぜひともお願いしたいことがあり筆を取った次第です。私はチコ文庫という屋号で本を作ったり手拭いをこしらえたりしてイベントで販売しております。いわゆる同人活動です。来たる5月4日に開催される文学フリマ東京42というイベントに向けて、以前に刊行した手拭い収集本の2冊を再販しようと考えております。内容は私が各地で集めた手ぬぐいコレクションを紹介する本となっております。しかし、ただ擦り直すだけというのも面白くありません。帯だけでもデザインを新調したいと思っています。そこでお二人へのお願いしたいのですが、本の帯に推薦文を書いてはいただけないでしょうか。マルチな才能を持つ市長こと、ヤケイちゃんさん、縁の下の力持ち、鎌田のブレーンこと、モカマタリさんのお二人にコメントをいただけたら、こんなに心強いことはありません。長文は必要ございません。また本の内容がお二人のお眼鏡にかなわないときはもちろん断っていただいて構いません。もし、ご興味を持っていただけましたら PDF の状態ですが、後ほど原稿を送りいたします。よろしければご検討いただけますと幸いでございます。それでは季節の変わり目ですので体調など崩しやすい時期かと存じますのでご自愛くださいませということです。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうします、これ。
いや、もうやったでしょ。
あ、やってます。
どうします。この間その話したじゃないですか。
あ、これもう終わってるやつですね。
そうですよ。
前回話したやつじゃないですか、俺前にね。
そうですよ。
また来たのかと思って今びっくりしちゃいましたよ。
しらじらしいですね。そんなわけないじゃないですか。
わけないですよ。もうね。もうすでに販売されてますけどね、
は
い、これね。
そうなんですよ。前回、は、その話したときに、チコさんのブースとかで、販売されるかもしれませんっていうふうにご案内してたと思うんですけど、はいはい、確認したら販売されております。
あ、はいはい、ネットの、はい、ショッピング的なやつですね、ブースというね。
概要欄にリンクは貼っておきますので、
はいはい。
ぜひご覧になっていただけたらなと思います。はい。
はい、そして、この実際の本ですよね、うん、実物。
うん。
これが我々の手元に今。
はい。
ないということで。
ない。
ないですね。未だにないので、ないですね、どんな感じか、ね、ないですね。
ちょっと、
わかんないっていうね。
ちょっと実感はないんですけどね。
もどかしい状態なんですよ。
そうですね。
で、今、まあ、ブースに売ってるっていうことで、今、知りましたんでね。
はい。
はい、買いますか。
そうですね。買います。
買います。はい。
はい。じゃあまあ、皆さんも買ってください。買ってください。だって、帯書いたから。
帯だけ買うっていうのはできないですからね。
帯だけは買えない。
帯だけ。本のメインですか、あくまでもね。
本だから、
で、これ、前にもお話ししましたけど、はい、しおりがついてくるんでね。
あ、そうですね。
ヘアホリしおり。
うん、そうなんですよ、
こちらも気になるんですけどね。
ね。
相変わらず実物を手にできないっていう、ね。
そうなんですよ。今のところもう我々の手元にないので、あれなんですけどね。なので、ぜひね、買いたいなと思っております。
はい。
はい。
まあ、手元に来たらちょっとまたね。
うん。
髪の質感とかのね。
あ、
レビューを。
そうですね。
ね、ご紹介できればなと思いますけども。
それぞれね、ちょっと手元に置いてね。
ツルツルしてますね、とかね。
そんな感じなの？そんな感じ。ちょっとさ。
本の感想
を。本の感想ってさ、そういうことでしたっけ？
いや、でも。ほら、内容は読んでのお楽しみだから、あんまり内容を話しちゃってもらえないかなと思って、ね。
あんまりね、あんまり良くないですけど、ツルツルしてますねは、言わなすぎだし、なんか角度が違う、なんか、視点が違ってきてる、なんか、
ちょっと違ったアングルでご紹介を。
まあ、考えましょう。
そうです、ね。
もうちょっとあるはずです。
もうちょっと練って
くる。もうちょっとあるはずです。
そうですね。
さすがに、あ、ツルツルしてますねとかは何にも伝わらないので。
ちょっと目新しいかなと思って。
新しいですけどね。新しすぎてちょっとね、もう多分周りが追いつけないと思うので。
ちょっと前衛できすぎたかもしれないですけど。
前衛が過ぎるなっていう、感じがします。ちょっとちゃんと考えたんですけど。
あれですね、チコさん、本をね、こう、作られてるんで。
はい。
前半のあのイベントにあったね、
うん、
聞く提案でホリデーっていうことでね。
ああ。
エピソードの短編集とか。
読むかな？
あ、読むでしたっけ？聞くはこれですね。
私も途中までうんうんってうっかり言ってて。
私もちょっと、読むのつもりで聞くって言ってました。そう、変だなと思ったんですけど。
私もすぐに言えなかったってところにね、やっぱりこう、老化を感じますね。
そうですよ。もう多いですよ。
お互いにね、読む方ですね。
そうですね。を、まあ、作ってもらうっていうね。
うん、ああ、はいはいはい。
のは、まあ、イベントをやるとしたら、
あ、そうですね。
なんかそういう道筋もね。もしかし
たら。あ、ありですね。
ありっていうことですよね。うん、
そうですね。
10ページの本を作ってもらうっていう。
だから会議の資料ぐらいになっちゃうから、それだともうちょっとなんとかなりませんかね。
あちこさん数々の本をね、手挙げられてるんで、いろんな本を、
ね、そうですね。
ね、作られてると思うんで。
う
ん、
そうです、
ね。その中でも、一番薄い本
最薄の。
最薄を。
最薄のやつ。
更新してもらうみたいな。
あ、わかんないですよ。どんなの作ってきてかわかんないから。
わかんないですよ。2ページありますよと言われたらね。
つって、じゃあもう1ページしかないじゃん。
それはもう本と読んでいいのか。
本じゃないし。
本じゃないですもんね。
とかなっちゃう
ね。何ページから本なんですかね。
あ、そうですね。
ね。まあ、表紙と裏表紙あるから2ページは確実にありますもんね。
そうですね。2つに折ってあればもう本なんですかね。
そうですよね。
うん。
だから、一番少なくて4ページですか？じゃあ。
になるんじゃないですか？
そうですよね。
うん。
それはもう、本と読めとか。冊子？
冊子に至ってるかどうかも怪しい。
パンフレットみたいな感じですかね。
パンフレットですね。
何ページから本なのかね。
そうですね。
気になりますね。
うん。本の定義っていうんですかね。
まあ、そこら辺は、チコさんが多分ね、詳しいと思うのでね。この後またお便りが多分来ると思いますんで。まあ
うん、そうですね。まあでも作らないですけどね。
うん。まあ作んないですけどね。うん、
作んないですよね。
あくまでも、家庭の話ですから、これね。
そうです、ね。もしもっていうことですから。
うん、そうですね。だからいいですね。ドリフ大爆笑ってですね。
懐かしいですね。
もしも、戦闘屋さんが、威勢が良かったらみたいな。
もしも戦闘屋さんの威勢が良かったら、こんな戦闘があったら嫌ですね。なんつって始まるやつ
です、ね。そうです、ね。今似てましたね、
あの銭湯のコント。あ、本当ですか？
似てました、似てました。
あ、私、割と修行したやつなんで。
ね。これ、あれですね、面会ボードの回で呼べるかもしれないですね。
おー、懐かしいね。ところで、あれだね、もう、高木と加藤しかいないんだね、つって。
あ、いいですね。
おー、そのいや、意外だったね。まさかね、志村が先に来るとは思わなかったからね。まあ、びっくりしたけどさ、流行り病だって言うじゃないか、っていう感じですか。
あ、いいですね。今聞いちゃいましたよ。
反応がないから、あれダメかなって今思ってたんですけど。今
もうあれですよ、モノマネの番組のハリス直先生みたいな
やつ、こうやって。そんなに聞いてた。
そう。手を当てて聞いてましたから。
そんなに聞いてましたね。ハリス直先生すごい聞いてましたからね。
そう。もうすごい真剣に聞いてましたからね。
ね。
耳にこう手当てね。
ね。ヘッドホン押さえて。そうそうそう。ちょっとだけ険しい顔しない。
そうそうなんですよね。
そう
ですね。何の話してましたっけ、
ドリフですか。
ドリフですよ、今回は。
ドリフじゃない、
違う。ドリフじゃないですね。本ですよ、本。
本。
ええ、
ね。
うん。
作んないよ。
作んないですよ、そりゃそうですよ。
もし
作んのは我々じゃないですから。勝手に作りますっ ってね。別に、ちこさん作りますって言ってないですから。
言ってないですから。勝手なことは今言ってますから。
そう、勝手なこと言ってるだけですからね。
ちょっとね、もうお許しいただきたいなと思いますけど、ね。これでも、頼むとなったらね、おいくらぐらいかかるんですかね。
まあ、どうですか ?50 万とかですかね。
ああ、やっぱそんなもんですかね。
うん。無理です。
なかなか、これはなかなか難しいですよ。うん。やっぱり作らない。
この話はなかったということで。
そうですね。
うん。
忘れてください。
はい。
で、今話したことすべて、皆さん、一切忘れてください。
そうです。妄想です。
はい。
はい、まとまりました。
ありましたね。
ええ、
怒られそうだな、誰かに。
大丈夫、大丈夫。
じゃあ、もういつもの。
妄想ですから。
ええ、ね、もういつもの読みます、ね、
はい、お願いします。
はい、番組は過去の配信を含め、Spotify、Apple Podcast、Amazon Music、YouTube などでお聞きいただけます。番組への高評価、いいね、チャンネル登録などしていただいたり、ハッシュタグ、テヤホリ、テヤはひらがな、ホリはカタカナをつけて、SNS でご感想などつぶやいていただけますと、大変励みになりますので、よろしくお願いいたします。また、スタンド FM 公式アカウント並びに、X ブルースカイ公式アカウントにて、番組に関するお知らせを随時行っておりますので、こちらもフォローしていただければ幸いです。ということで、いかがでしたでしょうか。
はい、はい、やけいちゃんさんの新作落語が、カマペディアの方で500カマ単位で販売されておりますので、
あ、
ぜひ、
はい、
こちらもご引きにお願いいたしますということで、
よろしくお願いいたします。カマペディアが何ですかって人は前回の配信をぜひ聞いてください、はい、
そうです、本当です、はい、本当にありますんで、
本当にあるんです、言えば言うほど
うさんくさいですね。
でも本当なんです。
そうなんですよ、
よろしくお願いします。
お願いします。
はい。
ということで、次回からですね。
はい。
我々、就職氷河期世代ということで、はい、就職氷河期スペシャルということでね、暗い話を
いいです、ね、
していこうかなと予定しております、
ね。景気が悪いですね、
非常に景気の悪い回になると思いますね。
いいです。陰鬱な回になるんじゃないかと思いますけども。
これはもうね、話す方も聞く方もね、どんよりしますよね。
そうですね。覚悟していただきたいと思います。
楽しみにしていただきたいと思いますよ。
はい。
はい。そんなわけで、第80何回ですか、これはもう。
3かな
?3 ですかね。
うん。
多分さ、83回ですよ、
ね。確かめもしない。
お開きですよ、お開き、もう。
はい、そうです。
はい。じゃあ、また来週お会いしましょう。さよなら。
はい、また来週。